おはようございます。今日も賛美をもって、このディボーションの時間を始めていきたいと思います。主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の持ちたもては速やかに伸ばされ、持ちたまえ我が主よ、持ちたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに取り置き、管として。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたが主よ、あなたの御言葉に預かる時間、あなたの御言葉の恵みに預かる時間を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか主よ、私たちの心を開き、あなたの御声を聞き、主よ、あなたの御声をしっかり理解し、聞き従うことができるように、今日も助け導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、創世記46章28節から34節。創世記46章28節からお読みします。さて、ヤコブはユダを先にヨセフのところに使わして、ゴシェンへの道を示させた。それから彼らはゴシェンの地に行った。ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えるためにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、その首にすがって泣き続けた。イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい。この目であなたが生きているのを見たからには。ヨセフは兄弟たちや父の家族の者たちに言った。私はパロのところに知らせに行き、申しましょう。カナンの地にいた私の兄弟と、父の家族の者たちが私のところに来ました。この人たちは羊を飼う者です。家畜を飼っていた者です。彼らは自分たちの羊と牛と彼らの者すべてを連れてきました。パロがあなた方を呼び寄せて、あなた方の職業は何かと聞くような時には、あなた方は答えなさい。私の、あなたのしもべどもは、若い時から今まで、私たちも、また私たちの先祖も、家畜を飼うものでございますと。そうすれば、あなた方はゴシェンのうちに進むことができるでしょう。羊を飼うものはすべてエジプト人に忌み嫌われているからです。アーメン。内容のまとめをお読みします。ついにヤコブはゴシェンの地でヨセフと再会しました。ヨセフは家族がゴシェンの地に住むために、エジプト人に忌み嫌われる家畜を飼うものであることをパロに伝えるように話しました。それではまず一番最初に主が語られたこと、心に留まった箇所、直感的に心に留まったところを中心に黙想する時間を持っていきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は全体的に、ゴシェン、ヨセフとヤコブがあったのもゴシェンの地で、そして住むようにヨセフがこう誘導するというか、願うように、そこに住めるようにしようとしたところもゴシェンの地なんですけれども、でこの34節を見ると、羊を飼う者はすべてエジプト人に忌み嫌われているからですというふうに、書かれてあって、わざとこの 羊をイスラエルの家族がみんな羊を飼うものであるということで、ゴシェンの地に住むように、させようとしたということ、まあ、ヨセフは意図的にそれをしたんですけれども、それはもう、それはまあ、まあ、後々のことを考えると、本当にこのイスラエル人が、この一つの民族として、一つの民として、本当に保たれるためであったということに目が留まりました。以上です。
はい、私も同じで、ヨセフにとっては、その目の前にある、父の状況に対する、選択とか提案という意味でゴシェンの地に住むということを提案したと思うんですけれども、神様から側ではこれが本当にこう摂理の中でというか、本当に大きなご計画の中でこういう選択が行われていっている、またヨセフをヤコブをこのように動かしているんだなっていうところに目が止まったのと、もう一つはこのヨセフが父に再会できたことというのを本当に感動的だなと思いました。自分の意思とは関係なく突然父に会う、父から引き離されたその長い生活も20年ぐらいに及ぶと思うんですけれども、でも希望を持って諦めないで前を向いて生き続けたヨセフに、結局最終的に父と再会できる喜びが待ち受けていたという、まあ、神様は本当に何というか、すごい、まあ、優しいお方というか、こういう喜び祝福を人生の中に備えてくださるお方だなということを思いました。はい、以上です。
私も29節30節から、本当に主がそのご計画を成し遂げて、ついにヨセフとヤコブが会うことができた、この主の本当に愛と恵みのことを思いました。また33節34節から、このゴシェンの地という最も適切なイスラエルの民が増え広がるために最も大事なところに着くために、まあ家畜を飼うものであるというその職業、その実際に別に嘘をつく必要もなく、しっかり事実を答えることで適切なところに住むことができるように全て備えられていたことについて黙想しています。それでは続けて成長の時間を持っていきましょう。三位一体なる主がどのようなお方であるのか、また教えや勧めや模範、示される罪や避けるべき行動など主が語ってくださっていることを、聖書を読みながら聞いていく時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は父なる神様で、まあ、31節から34節でヨセフがこのヤコブたちと話して、このゴシェンの地に住むことができるように取り計らうんですけれども、本当にそれが本当にこの大きな神様の計画の中で後の日のために備えられたものであるということ、本当にゴシェンの地で彼らが増え広がるようにして、そしてこのエジプトから出てカナンの地に戻るための備えとされたということで、本当に主の大きな計画があるということを教えられました。また模範として28節でこのヤコブがエジプトに向かうんですが、その時に、まあ、ゴシェンの地でヨセフに会おうとして、このいろいろ調整をするんですけれども、本当このエジプトのこのパロに会う前に、また本当にその都市部に入る前に、この手前のゴシェンの地っていうちょっと偏僻なところで、打ち合わせをして、そしてそのこれからのことを話し合うということで、まあ、事前の準備、打ち合わせというのを、ことの大切さを教えられました。以上です。
はい、私も同じように、34節から、まあ、父についてですけれども、天の父は長い目でご計画を持っておられるということを教えられました。このゴシェンの地に住んだことによって、出エジプトの時には、エジプトに降りかかる たくさんの銃の災いから隔離されて、ヘブル人たちは守られたと思うんですけれども、まあ、私たちが神様に導かれて住む場所、また進む道というのは長い目で主のご計画があるということを教えられました。この当時の目で見れば、栄えているエジプトから一歩離れた、まあ、隔離されたような場所で、もしかしたら不便もあったかもしれないんですけれども、そういった場所であっても、本当に感謝して神様のご計画を信じること、まあ、すごく大事だなと思いました。また29節と30節のところでも、御父についてですけれども、神様は私たちの願いを知って、それを素晴らしい形で、答えてくださるお方だと思いました。ヨセフの人生の中で、またヤコブの人生の中で、まあ、こういう日を迎えることができたというのは、死んでもいいと書いてありますけれども、一番の願いであって、諦めることができなかった願いだと思いますが、これを願い続けること、また人生を前向きに生きていくということはすごく大事なことだなと、前向きに信仰を持って生きていくことはすごく大事なことだなと思いました。以上です。
私も29、30、33、34から御父について本当に完全に御心を成し遂げられるお方であるということを思いました。たくさんの試練や苦難があったヨセフでしたけれども、完全に回復がなされて、またこの民が生きながらさらに強くされるために用いられる結果となりました。彼らが家畜を飼うものであったこともまた用いられて、これから増え広がるエジプトで強い民となるために最も良いところであるゴシェンに住むようにも主が導かれて、こうして試練と苦難の最後に回復とさらなる祝福を与えてくださる主であるということを思いました。続けて適応の時間を持っていきましょう。具体的に、今日この御言葉に従っていくために何をしたらいいのか、またこれからの日々にどのように適応していくべきか、主に祈っていく時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は、まあ、事前に調整、打ち合わせ、準備をしていくということで、まあ、今日ある、まあ、午前午後別の方とお話をしていろいろ相談に乗るという仕事があるんですけれども、本当にそれに対してあまりこう、まあ別に準備しなくていいかなという思いがあったんですけれども、ちゃんと祈りつつ、その方々のための、何が最善なのか、このできる支援があるのかということを祈って準備して、その面談に臨みたいと思います。以上です。
はい、私は、まあ、これから取り組もうとしていることに対して、まあ、悪い噂というか、悪い話が来たことがあって、まあ、ちょっと、なんか、心の中に足踏みするような思いが出てきていたんですけれども、でも、神様が前もって約束の御言葉というのを与えてくださっていて、私はその状況を見るよりも、この神様のご計画、があって、また約束の御言葉が、なっていくんだっていうことを、改めてそこに目を向けるべきだなと思いました。また、なんかそういう確信が得られたというか、本当に神様が与えてくださった御言葉の通りになっていくんだろうなということ、人の目には悪く見える状況であっても、ここから神様は何かご計画を始められるんだという、まあ、そういうことを教えていただいて、前向きに取り組んでいこうというふうに今日は適用しました。以上です。
私はここのところちょっと、まあ、失敗というのもおかしいんですが、大きくうまくいかなかったことが一つあって、まあ、そのことについてずっと黙想していたんですけれども、主が本当に全てを用いて益とされる、全てこの失敗に見えるような必要なかったというか、しなければよかったというか、そういうふうに思えるようなことさえも、主が全て益としてくださるということを思いました。ただそのために本当に主が 苦難を通してこの人格を整えられ、砕かれ、そうやって成長してくださるということも思い、まあ、この全てを益処される主を感謝してもっと祈っていかなきゃいけないことを今日は示されました。感謝いたします。それでは一番最後に一言お祈りいたします。愛する主を感謝いたします。今日もこうしてあなたが導いてくださったこと、今日もあなたが御心を語ってくださったことを感謝いたします。どうか本当に今日も主よ、あなたが語られた御言葉、あなたが語られた愛をもとに、主の御前にまっすぐに歩んでいくことができるように助け導いてください。心から愛する主イエス・キリストの名前でお願いします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。